グリラジテックアベニュー、2週に一度お送りしておりますグリラジ技術系番組テックアベニューを東京さん、私はマト
太郎健です。
いやー、なんか日が短くなったなーっていうのがね、最近の感想なんですけどね。
まあ、日が短くなったのもあるけど、うん、もうひたすら雨と雷がすごいよねっていうか、
すごいね。まあまあ台風っていうのもあるけど、うん、ゲリラ豪雨えらいの降るじゃん、うん、
まあたまたまその何、うん、先週末鈴鹿に中継に出たからいなかったんだけど、どうも俺が住んでるあたりは夜になると毎晩大雨と雷がすごかったらしくて、うん、
あ
アプリの中に、 iPhone アプリの中に県の防災情報とか入れてて、なんかあったら警告が来るってやつ入れてたんだけど、毎日なんか20とか30とか来るのよ。
えらい量やね。うん、
鈴鹿にいて邪魔くさくなったもんで、もう全部通知オフとかにしたんだけど、うん、ぐらいで、まあ、あとネットで見てても、なんか、うん、いろんな警報が出てたりとかしてて、
そうね、
だから、うち、えらいことになってるけど、大丈夫か、うん、と思って帰ってきたら、うん、大丈夫じゃなかったっていう。
何があったのよ。
うちに着いて、うん、まあ、とにかくなんだ、昼間は、中継で暑い日差しの中、うん、なんかいろいろとやってて汗だくになっても、うん、水もガワーもんでも、あ、やっとこれで家に帰って風呂に入って、うん、ゆっくり寝れるなと思って家に着いたら、うん、水道が止まってるっていう。で、水道が止まってると風呂にも入れないわけで、
まあそりゃそうだな、うん、
もう一瞬もう絶望して、もう今からビジネスホテル取ってそっちに行こうかなとか思ってしたんだけど、
お
う、うん、でもやっぱりうちで寝たいっていう気持ちが勝って、うん、でとりあえず、まあ、静岡市 の水道とかあの辺のトラブル、うん、一応24時間対応、電話も対応してるもんで、電話してみたら、うちのあたりで断水あるかって言ったら断水はありませんと。ただこの雷のせいで、いわゆるマンションとか集合住宅 の、うん、水の汲み上げポンプとかその他の機器が壊れるというケースがまま歩いますと。
まあまあそうね、集合住宅だったら何、除水槽高いところに置いてあって、うん、あそこに一回汲み上げてから降りてくるからね。
うんうんうん、うんうん、でそれが割と近くの町の中でも一軒あったりとか、うん、そういう報告は聞いてると、うん、なので、水道局はあくまで公道の路上の水道しか扱えないから、うん、そうなるともう個別のね、まあね、うん、建物の中の問題になるから、まあ多分この時間じゃ繋がんないと思ってる、とりあえず不動産屋に連絡してくださいっていうふうに言われ、でまた不動産屋の連絡先も、まあ普通に連絡する先だったらまあまあ、うん、登録しちゃうけど、
うん、
夜中の緊急連絡先とかそもそもあるのかという賃貸で、
そうね、うん、
そうか、
まあうちの実家みたいにね、目の前に大家住んでますみたいなさ、うん、まあ、こっちが大家だから、うん、すぐ裏にアパートがありますみたいな、緊急連絡先も何もコンって言えば、ね、まあね、っていうのはあるんだけど、うん、普通のとこだとすぐ目の前に大家いないもんね。
まあ大体今の時大家は全然知らなくて、大体ね、うん、他のとこが代行してるとか、不動産屋が代行してるとか、そういうのが多いし、
そうそう、うん。
うん、で探したら、まあ、ちゃんとあって、一応、うん、24時間の電話、うん、まあ、連絡先、
うん、
で連絡したら、まあ、当然だから不動産屋じゃなくて、不動産屋から委託された、うん、サポート業者ですとは言われたけど、
まあそうだろうね、うん、
うんうん、でそこに電話して、で調べたら俺よりも前に同じようにこっち、うん、うちのマンションからそこに電話した人がいると。
お、
うん、で今とりあえず不動産屋に連絡しようとはしてるけど、
うん、
もうなんせその時点で夜中の1とかそれぐらいなんで、まあ、頑張りますけども、うん、今晩の復旧はちょっと難しいんじゃないかと思います。
まあ、そうだろうね。うん、うん、
うん。って言われ、うん、しょうがないから、まずもう晩飯も食ってなかったから飯を食い、うん、水がないから、イオン系のスーパーに行って24時間やってる。うん、で、2リットルのペットボトルの水が6個入ってるワンケース。皆さん購入制限でしてるっていう、そういう。
まあ、こういうタイミングだからね。
そうそう。それを買ってきて、うん、そいつを水道水代わりにする前提で買ってきて、で風呂に入りたいけどどうしよう、あと。
うん、
どういう方法があるんだ、この時間帯に風呂入る方法ってって思って。
まあ、24時間やってる風呂屋ぐらいしかないわな。
うん。うん、で一応なんだ、近いところではトロ遺跡のもうちょっと先あたりに、
うん、
サウナがあったのか。
いや、まあ、あそこでサウナ有名だよね。
あの、まあ、サウナ敷地って言って、サウナ好きな人の中で有名らしいんでね。うん。あとは、焼津の駅前に黒潮温泉っていう風呂屋が昔からあって、うん、もう相当前に焼津に住んでた時から知ってはいるんだけど、一回も行ったことがなかったんだけど。うん、で、まあ、車で行く分には時間的に変わんないし、サウナはあんまり行き慣れてないから、じゃあ、そっちの黒潮温泉に行くかって言って、黒潮温泉に行って、風呂入ってきて、うん、で、まあ、やっと落ち着いて、まあ、なんとか寝たっていう感じで、まあ、そんな感じだから、水道一切使えない状態で今、暮らしてて、昨日昼間になって連絡が不動産屋から来て、復旧するのが木曜日ですと。
おお、結構かかるね。うん。
で、なんかまだ見てないんだけど、一応何、緊急にマンションの人たちが水を汲めるような、なんか水道の蛇口をなんかどっかに作ったらしくって、なんでまあ水はそこから取ってくださいと、
うん
うん、いう感じで、今過ごしているという感じですね。
なるほどね。そうか。うん、まあ、うちのところはこう受水槽式じゃなくて、水道局から来てるやつ、あれ直結なのかな、あの、ちょうど、うん、まあ、ちょっとこう、あの、何、坂というか、こう丘の中腹みたいなところにあるから、うん、あの、上に合わせて水圧高めに来るじゃん。
うんうん、
だからうちのところで、あの、水道を開けると、もうなんか、あの、シャワーの勢いとか、これ強すぎねってくれ強く出るんだけどっていうのがあるから、まあ、うちのところだからこうね、その受水槽で一回溜めてとかやってない分、まあ、そこは平気なんだろうけど、うんうん、であと、まあ、この坂の途中だから、あの、うん、うちの目の前で何こう水たまりになって溜まっちゃって出れないってことは多分ないのよ、うんうん、そのままあの下へソーンって流れてっちゃうから、うん、まあ、うちのとこは大丈夫だろうなと思うんだけど、ただまあ、うん、この前のだから、まあ土日っていうか土曜日だよな、うん、まあ朝天気良かったから、まあどっか行こうかなと思いながら、ただなんか、うん、夏の前半とかはよくバイクで出かけてどうのこうのって言ってたけど、うん、どうもこれ怪しいなと、で、あのバイクで行ったら多分えらいことになるなと思って、屋根のついたもんで行こうって言って車で出かけたわけよ、
うん、
で、まあ出かけるところから日中うろつくぐらいまでは良かったんだよ。
お
う、で帰りに高速関越道乗って、うん、で、あの、北から降りてきましたと。そしたら、うん、まあ、埼玉周辺だよね。あの辺で、どえらいのが降ってきて。
まあ、ニュースで見たわ。そう、なんか埼玉も降ってるとかも言いながら。そう。
あの時さ、だから高速走ってて、
うん、
前が見えないくらいドサって降ってくるんだよ。
うん、
これはやばいなって言って、もうみんなあの減速して、まあ、うん、30キロぐらいまで減速した状態でこうノロノロ走ってたんだけど、うん、やばいなこれって言って、うん、ただまあその帰ってくる途中で、まあちょっとあの何、肉屋よって肉屋買って帰ろうと思って、
うんうん、
で、まあ、そう埼玉の方にこう、まあ、肉屋というか、あの、ね、ハム屋のでかいのがあるんだけど、西北ハムってあるんだけど、あれにまあ寄ってこようって言って、だから、あの、狭山日高のあっちの方だよね。あれでもって、だからインター降りて、そこまで行きますと。うん、で下道降りたら、うん、下道がもう、うん、川になっちゃってんのよ、うん、
あまあそんな感じだろうな、
そうそうそうそう、
降り方だと、
そう、うん、あの間違いなくこれ水溜まってるよねっていう感じになってて、うんうん、まあまあでもあの走れなくはないぐらいだったんだけど、あの1メーターとかね、そういうあの冠水じゃなかったから、ただまあ、うんうん、冠水はしてるよっていう状態で、で走ってったら、うん、途中のマンホール浮いてんのよあの下からもう水溢れてる状態で
そういう状態か
やべえなこれっていう、ただまあ、 あの高速圏央道からまあ降りていったんだけど、圏央道よりもその、うん、ハム屋の方がちょうどこの、うん、何、雨の境目ぐらいのところで雨弱かったから、うん、あっち側に抜ければいけるぞみたいな、うん、そんな感じで、そうだからもうあの雨雲レーダー見ながら、うん、今俺いるのここだよな、目的地ここだよなって言ってそう、うんうん、でこれだったらあっちのルートから行けば降ってない、こっちのルートからだとやばいみたいな、
うんうんうん、
そうで、あのなんだ、ナビもあのネットワークつながるようにしてあるから、うん、ナビの方にもうなんかあの災害情報とか言って、あの黄色い四角が出てくるんだよ、うん、もうあのエリア囲まれてて、このエリア 雨雷みたいな感じで出てくるから、うん、このラインからちょっと向こう行こうぜみたいな感じになってい
やすごいまばらっていうかまだらに降るんだよね、うん、ひどいとことそうじゃないとこがはっきり分かれるっていう、
そうそうそうそう、だからあの埼玉のエリアに関しては、うん、そのひどいところのエリアが割と広くて、やっぱりなこれっていう感じになってて、
そうか、
うん、そう、それのだからね、その思いっきり雨が降ってくるエリアの、うん、まあ、4、50キロ手前ぐらいのとこだよね、でもって、
うん、
明らかにもうあの、ね、こう黒い雲がもう目の前にあって、でここに稲光がしてんのよ、
うんうんうんうん、
そう、あのなんだろう、こうあの映画の演出的なこうサンダーストーム的な勢いでバイバイ落ちてるわけよ
まあこっちの方もだって、うん、最寄り駅で降りてうちに歩く間かなりが真上にいたのか分かんないけども、うん、すごい勢いで光って音もすごくて、うん、雷で怖いと思ったの初めてだもんな。
そうだからまあ、うん、何その水道止まるとかさ、ネットが止まるとかさ、うん、まあ電気系やられるとかさ、そういうのはまあまああるよな、うん、みたいな感じの状況で。
そうだね。
ただまああれだよね、それこそその昔だから内部とかにいた頃にさ、うん、まあ、海外の研究所とのやり取りみたいなのも結構あったわけよ。そしたら、うんうん、あれカナダだったかな、うん、でもって、何研究所1週間閉鎖します。理由、サンダーストームって書かれてて。
ああ、カナダはあるね、それ。
サンダーストームってマジか、うんうん、みたいな。それ初めて見た時、やっぱびっくりしたよ。
まあね、うん。カナダはカナダで、割と今でもそういうのが起きてるからな。
サンダーストームで家から出れませんとかいうのがメールで飛んできて、サンダーストームってなんだよ、みたいな。それこそだからファンタジーの世界のさ、雷の支配地域みたいな感じでバリバリ落ちてるっていう、うん、あのイメージだから。
まあそうなんですね。
やばいよな、多いみたいな。うん。そう。
まあね。
それがね、まあ、つい最近だと、ファイナルファンタジーの14のさ、だから最近何、うん、オンラインバージョンのやつの新しいシナリオ出たって話、まあ、ちょっと、うん、どんくらいか前にしたけど、あれの、うん、全国マップでいうところのカナダっぽいエリアに、そういう雷落ちてくるエリアが設定されてんのよ。
ちゃんとあるんだ。
お前これ意図的に置いたんじゃねえかみたいな。
なるほどね。
そう、うんうん。ちょうどそのエリアにあって、おマジかみたいな。うん、そう。だってアメリカっぽいエリアはさ、なんかこう西部開拓時代っぽいやつになってるしさ。
あ、
うん、ブラジルっぽいところはなんかだいぶ、うん、何森林というか、まあ何、うん、もうジャングルっぽくなってるし。チリっぽいところはこうちょっと山の上っぽくなってるし、っていう流れで来て、おこれカナダサンダーストームかみたいな。
そうか、うん、カナダって今やっぱりサンダーストームだったんじゃない、そのゲームを作った人にとっては、うん、
ね。そうっていう感じで、だってロシアの方はさ、やっぱこう何、うん、ツンドラしたいっていうかさ、こうちょっと寒いエリアになってるしさ、
うん、
日本とか中国とかのエリアはやっぱそれなりにさ、こうね、うん、まあ、水の多い地域になってるし、うんうん、っていう中でカナダサンダーストームかって、うん、考えちゃったよね、配置見た時にね。
まあ、うん、国の名物で雷ってのはあんまりないからな、他の地域はな、まあね、
うん、他の地域確かにそう、なんだろう、うん、まあ、南の方というか赤道寄りのとこ行ったってさ、熱帯でそんなに雷じゃないもんね、うん、雨は降ってくるにしても、まあ、
うん、雨は降るとか洪水とかそういうのは発生するけど、うん、雷はなかなかないよっていう。
そうだよね。
うん。ああ、そうです。それもそうで、うん、まあ、帰ってきたけど、結局なんだろう。もともとさ、うん、まあ、の予報ももうちょっと今遅れてるけど、早めだったのもあって、
うん、
で、まあ、そもそもそれ以前、多分、静岡じゃなくても、名古屋とか近辺も、なんか、ネットで見ると、なんか、北名古屋市ですけどなんか豪雨が降ってますとか、うん、なんか愛知県のどこでも豪雨が降ってますとか、また夜に行ってて、
うん、
俺が帰ってくる日曜の夜も東海地方で、まあ、そういう大雨があるだろうというようなことは言われてたんだよね、うん、だから果たして俺が鈴鹿の中継終わって帰る頃に新幹線が動いているかどうかっていう問題がまずあって、うん、だからもともと本当に動いてなかったら名古屋のホテルに泊まろうかなっては考えてたんだけど、うん、で結局なんだ、やっぱりその辺が台風が西にずれたことでどうも位置がずれたらしくて、
うん、
東海近辺じゃなくて新大阪米原とか間で豪雨のために新幹線が止まってると、
お
いう風になって、で先にコロンさんたちは九州まで帰らなきゃいけないから九州近辺まで、先に行ってて、コロンさんがもうまだ中継終わってないうちにコロンさんからメッセージが来て、名古屋で、新幹線が止まってるというのが来て、コロンさんから状況の連絡が来るんだけど、うん、定期的に、
うんうん
うん、で俺が近鉄特急に乗ってる間に動き出したっていうのが出て、まあ新幹線のエクスプレス予約のアップで見ても、それまではなんだ19時半以降の列車に関しては発車時刻未定とかになってたんだけど、近鉄の中で見た時は、その辺が一応遅れていながらも一応発車時刻っていうのが出るようになって、 なので、どうも新大阪、米原間の雨が小康状態になったんで、うん、順次走り出したと
お
っていう感じで、じゃあまあ一応多分帰れそうだから帰るかって言って、でもなんかこんな状態だと普通車指定席とかは混乱してるし、うん、もしまたなんかあって途中で長時間止まった時嫌だなと思ったんで、うん、まあ、あの自腹で小玉のグリーンに乗ったんだよね。その小玉は名古屋に来たのが、まあ、そいつは新大阪発だから35分遅れてきて、
お
で、まあ、途中のぞみとか光とかバンバン抜かれながら行くわけだけど、最終的に静岡に着いたのが51分遅れか。でもまあ帰れるしいいやって感じ、うんうん、ではあったんだけど、でいろんな車内放送を聞いてるとさ、
うん、
通常ダイヤですと、この列車から乗り継ぎできる、はずだった光は、乗り継ぎできませんとか言ってて、
うん、まあそうだろうね、うん、
いやだから全ての列車の順通りに走らせてたら乗れるはずなんだけど、
そうだね、まあ順序が変わればアウトか、
そうそうそう、だから結局子供退避させて遅れてる光を先に出してるんだよね、
うん、まあね、うん、
そう、でまあコロンさんたちの乗り継ぎも同じ感じで、あの着いたら乗り継ぐはずの列車が行っちゃってて、後続の列車に乗ってくださいみたいな話になったって、コロンさんは2時間遅れぐらいで着いたんだけど、うち自宅には、まあそんな感じで着いて、でもえらい雨と雷だったから、
うん、
よくこれ東海道線動いてんなっていう
まあね、うん、
そう、あの静岡からうちの最寄り駅に来る東海道線もいつ止まっても不思議じゃないぐらいの感じだったんで、うん、まだ帰ってこれただけマシかみたいな、
まあ、うん、まあでもあれか、うん、まあ路盤の水はけはそれなりによくしてあるだろうから、あとはまあ風にあおられてみたいなね、うん、あの、
うんうん、
まあ都内とかさ、よくね、あの横風のためとか言って止まっちゃったりするのあるけど、
まあね、
うん、まあそれと比べたら、まあ新幹線の方がもうちょっとね、雨にも風にも、うん、強めなのかなっていう気もするし、うん、ただまあ、あのフルスピードでは走れないだろうから徐行だろうけど、
まあね、
うん、
まああとは最近計画運休とかもやってるから、まあリスクが高いともうすぐ止めるからね、
うん、そうね、この今収録してる今日火曜日も上下7本運休にするとかいうのはね、まあニュースに出てましたけど、うん
うんうんうん、そう、であともう一個心配だったのが、沖縄からもメンバー来てるから、
おお、飛行機で、まあ、しかも沖縄にって言ったらもう台風の真ん中向けて飛んでくような勢いだもんね、
そうそうそうそう、
10号来ちゃってるしね、うん、
そうそう、で当初はその月曜日の夜に、まあ、東海地方もしくはまあ今回は関西の方になったけど、
うん、
豪雨が来たりとかっていう感じだったから、うん、そもそもあの飛べるのかと飛行機は、うんうんうん、っていう問題まであり、で当初の予測だと、もし月曜日止めなかったら、当初は火水が新幹線が計画運休とは言ってたわけだから、
うんうん、
その状況で飛行機が飛べるとも思えないから、
うん、
最悪帰れるの木曜じゃねみたいな話をしたんだけどね、ただまあ全体的に遅れたせいで今日ちゃんと飛べましたみたいな連絡があったから、
あ今日飛べたんだ、
うん、今日とか昨日か、
うん、そうか、そうそう、うん、割とだからね、あのね、もともとだから、あの今接近してきてる台風が、うん、まあ、日本列島のどこに上陸するか分かりませんみたいなところから来て、
うん、
でだいぶ西に西にこう行って、うん、で、
そうそう、
でかつスピードがどんどん落ちてるから、
う
ん、
だから、そうそう、そうそう、
あの関東の方に来るのがさ、だんだん遅延してるっていうか、うん、ね、
そう、
うん、おいつ来るんだよみたいな感じに、こうなんかね、カレンダーがずれてくからさ、うん、
あの東海道新幹線の計画運休が日に日に後ろにずれていくっていうそういう状況だからね、
そうだよね、
うん、なんでまあ月曜は逆に良かったみたいで、帰れたって良かったなと思ったんだけど、うん、
まあだから今、うん、現時点だと割と大変な状況になってるよね、あの
まあそうだろうね、う
ん、まあ、沖縄とか奄美とかあっちでもってスピード落ちちゃってるから、
うん、ああそうだろうね、
そう、
うん、
で洋上だから勢力はどんどん強くなるじゃん、
まあそうなるよね、ああ
うん、これがまあ上陸した後で陸地だったら、あの、うん、ね、台風の目真ん中がさ、その、うん、まあ、水を吸い上げる状態ないからだんだん勢力落ちていくんだけど、
うんうん、
海上洋上にある限りはね、これはどんどんあの、
うんうん、
水吸い上げてってね、それだけ雨が降る量も増えていくわけだからさ、
だよね、うん、まあ、この後本当に本州に上陸していった時に、
うん、
本当に九州から中国地方から四国あたりからほぼほぼ日本列島縦断みたいな感じになるから、
うん、まあでもだから日本列島縦断になったら多分もう途中で勢力が弱まると思うのよ、うん、陸地を通るから、
まあまあ熱帯低気圧になるだろうけどね、
うん、
うん、
そうそう、
まああとはそれで、うん、 台風の勢いが弱まってもまた雨とかその辺がどうなるかなーっていうところはあるんだけどね、うんうん、
まあだから要は補給されない状態で陸地を進んでいけばそんなにね、うんうん、っていうのはあるだろうから、まあそうすると西日本側に被害を寄ることになっちゃうんだけど、
う
ん、
まあまあそういうことだよね、うん、
そう、まあ、まあだからあそこまでこう何あの西に寄ってったあの流れって多分あのなんだ北東側 の、 あの気圧勢力が強いから押されてんだと思うのよ、
うんうんうん、
そうするとワンチャンもうちょっと西というか中国韓国方向に行くルートもまあなくはないだろうし、だからまあそういうふうに言っちゃうとあの、うん、まあ日本人割と何ああじゃあいいやって言ってすぐもう切り抜くから、うん、まあ一番あの何あの全方位的にこう影響のありそうなルートをまあ発表してるんだと思うんだけど、
うん
そう
まあね、
うん、あんだけだからこう何西に行って行ってでかつだからスピードがどんどん落ちてって、
うん
うん、なんかいつぞやの台風みたいにさあのまんまこうあの東にもう一回流されてさ洋上に帰ってくるとかさ、
うんうんうんうん、あったね、
そうあの迷走するようなねパターンもあるから、
うんうん、
まあどっちに行くか分かんない、そうそう、
うん
うん、あの台風の予想もだからまあ難しいよねと思うんだけどさ、
うんうんうん、まあだからまあこの台風とかの話もあるし、うん、それ以前のあの一時あった南海トラフ警報みたいなやつもあったし、
あったね、そうあれだってさあ、まあね地震来るからって言ってさ、うん、なんかみんな家にこもってるようにみたいな感じの発表しちゃったらさ、おかげでね、うん、そう巣ごもり需要でさ、うん、水はなくなるわ、うん、米はなくなるわさ、
うん、
それこそあのなんだオイルショックのトイレットペーパー騒動じゃないけど、
うんうん、
みんな買いだめちゃうから、
そうそうそうそう。
とこのね新米直前の米がないっていう時期にこれみんな米買ってくからさ、
そうなんだよね。だから俺普段は米食わないから全然気がつかなかったんだけど、うん、そんな話聞いて何横浜の方とかそっちが米ないって言ってたからと思って、うん、帰って行った時のその何、うん、ペットボトル買いに行った時に米コーナーに行ったらやっぱり米全くないし、
そうか俺大体いつも米はさあの新米の時期に、うんまあ、1年分とかまとめて買ってくるわけよ、
うん、
そうそうでまあ、 あの白米だけじゃなくて玄米とかでも買ってくるから、まあ、そうすると保存性とかの、ねうん、問題も、まあ、あの解消するからさ、
うん、
それでまあだから1年分っていう感じでまとめて買ってきて、またなんか次の新米の時期に1年分っていくから、だからこのあと1ヶ月2ヶ月経ったら買いに行く感じなんだよ、
う
ん、
ああそういうことか、
そうそう、だからまあ今棚にありませんって言われてもまあ別になきゃないでいいや、食う分はあるみたいな、うん、感じにはなってんだけど、
なるほどね、うん、
そうそうそう、で、あの各地さ、やっぱだからね、こう、道の駅巡りとかそういうのもやってるから、で各地で見ると、うん、あの新米いつ頃に受かって書いてくれてるところもあれば、
うんうん、
あの普段置いてある米コーナーがもう真っさらになってて、米ありませんって書いてあるところもあるしね。
まあね、うん、そんな感じなんで、うん、まあちょっと全国各地いろんな大変なところは大変になってるよなっていうね、うん、ってことだよね。
そう。
まあ。
うんまあ、こんだけ荒れてくるとね、うん、まあまあ家にこもってるのが一番安全ではあるんだろうけど、
まあね、
うん
うん、でもうちにこもってても俺が仮にあのね鈴鹿の中継行ってなかったとしたら毎日あの避難指示とかそういうのが出てたよ、
まあ、そうそうそう、まあ、気が滅入るだけなんだけどね家にこもってるとね、そう
まあね、うん、そうまあでも毎年言うけど、うんね、気象状況がもうなんかおかしいとか四季がないとか言ってるけど、
うん
今年はまた極めつけでおかしいというかこの天候状況がむちゃくちゃだよね。
むちゃくちゃだよね。そうあの暑すぎるしさであの雨はまああのドカンとひどく降るしさ。
そう。
であとだからその上だからこうどっか出かけてるとあの、うん、やばいものにいっぱい遭遇するんだよ。あの逆走とか。
ああ最近またなんか逆走多いな。
多い。そう。うん、で、そのだからこの前のだから土曜日ではその雨ね、うん、あの走ってて雨の中とバーって入っちゃったっていう日のあその雨のエリアに入るちょっと手前のところでもって、
うん、
あのダンプ横転してて、
ほう。
三車線のとこ一車線になってて二車線規制されてんじゃん。
うん、
ダンプがこう斜めにひっくり返ってるから2車線塞いでるわけよ。
ほうほうほう。
そのおかげで大渋滞起こしてて。
うん、
うん。
そうか。
そう。なかなか、そう。だからそれで、ね、だからさ、そうだ、ダンプのところは大渋滞を抜けて、ああ、なんか綺麗に流れるようになったじゃんって、うん、このまま都内までずっと流れっかなと思ったら、雨だから。それも、ドサーって降っていて、前見えないから減速せざるを得ないじゃん、そんなの。
まあまあね、
うん
うん、まあちょっと本当にひどいな、いろいろと。
ひどい、そう、うん、まああのひどい時はまあバイクで行かなくて正解だったなっていうか、まあ、バイクで行ったらもうずぶ濡れどころじゃないからね、あれね。
ないわね。まあそんなだったんで、うん、まあまあ結構なんだ、今回本当に沖縄から、まあ、BG でも下関から、
うん、
スタッフ最遠、一番遠いの沖縄除くと大分と盛岡から来てるから。
お
まあ大体車が多いんだけど、遠いところの人は。うんうんうん、みんなそれぞれ大丈夫なのかっていう無事帰れるっていう、
まあ、まあね、車勢はほら、あのいざとなったらさ、どっかに退避してさ、うん、そのまま車の中でね、うん、屋根のあるところでっていう、うん、まああれもビバークも可能だからなんとかなるっちゃなるんだけど、
まあね、
うん、
まあね、うんうんうん、金曜日あたりは確か新東名と東名と両方止まってたじゃん。
ああ、そうね、うんうん、
そう、なんかそうすると、あの、それこそ、半崎さんとかさ、
うん、
北田くんとかさ、
うん、
横浜方面、東京方面帰る人たちは、どうやって帰るみたいな話だし、
まあ、そうね、うん、ルートなくなっちゃうからね、うん、
うん。で、まあ最終的には日曜までね、解消したんだけど、うん、あの、もうネットではもう何、あの、回避ルートをあの紹介するなんか記事とかが載ってて、うん、まあ中央道を通るとかそういうね、
まあ中央道を通るは通るでね、余計なんか雨には弱そうな気もするし、う
ん、まあそれはそれで問題はあるんだけど、うん、じゃあさらに北の方に回ってくのかみたいな、
それこそだから東海道止まっちゃってるから北陸マーケットですとかさ、うん、中山道ルートですみたいな、そういう勢いだよね、なんかね。
あ、そういや東海道新幹線が止まったせいで、うん、あの北陸新幹線がカバーしようとしたらしくて、うん、あの北陸新幹線自体は増えたかどうか分かんないけど、うん、それに接続するサンダーバードの臨時便を出したっていうのがあってね。
そうか、
そう、
あ、まあね、私はあの昔あのイングレスとかやってる時にね、あの、うん、静岡、あ、当時は静岡在住の状態で東京に用事がありますっていう時に、うん、中山道周りとかこんなことやったけどね。静岡スタートで中山道回りってえらいまず北に行かなきゃいけないやんみたいな。
めっちゃ遠回りなんですよ。
そうそうそう。
確かにね、うん。そうか。本当にみんなあの出かけるときは気をつけて気象情報をちゃんと見てて、うん、出かけないと。
そうそうそう。これだけね、だからね、結構スマホのアプリとかでさ、気象情報とかね、うん、いっぱい出る時代なので、
うんうん、
これがない状態でって言ったら、まあ、えらいことだよなと思うんだけど。
まあね。うん
う
ん、でもまあ移動するんだったらさ、まあアプリあって 2,3 個あってでいいんだけどさ、うん、中継とかやっててここに雨が降るのかみたいな時になってくると、
うん、
まあ各種有名な天気アプリとか、
うん、
ヤフーの天気案内とか見たりするんだけど、うん、あの微妙にそれぞれ違ってんだよね、雲の配置とか。
まあそうね、うん、いやほら、あの F1 の中継なんかとか見せてもそうなんだけど、うんうん、あのね、こうサーキット周辺のこう雲の情報とかもやっぱそれぞれね、あの各地で使えるアプリとかも含めて、ね、そう中継上で、うんうん、今雨はこのくらい寄ってきてるんでみたいなこととかやってたりするんだけど、うん、こっちのアプリではこうやって言ってるんですけど、こっちのアプリこんな感じなんですよねとか、うん、であの各チームの戦略とか見てると、ここは降らないと判断したぞとか、ここはもう降ってくると判断して早々に、ね、あのインターメディエットとか、うん、レインタイヤに変えたぞみたいな、
うん、ああなるほどね、
そうそうそう、そうウエット系のタイヤに変えないとほらあの、うん、ね、F1 なんかみんなスリックだから、スリックじゃねあの雨の中走れないから、
うん
うん、まあ溝ありに履き替えるんだけど、
うん、そうか、その辺は戦略にも関わってくるもんな。
そうそうそうそう。どのくらい降ってくるかによってさ、だからインターメディエットでいけるのか、うん、それとももう、うん、あのガチのウエットにしないとまずいのかとかもあるし、
うん、うんうんうん、確かにね。そう。
ああ、うん、それがね、だから、それこそ、今年もそうだし、去年あたりとかも結構、あの、雨の先って多かったから、えらいことだったんだけど、
お
うん、だからそこの戦略のちょっとしたミスとか、うんうん、あの、選択ミス、だから、このタイミングでそっちのタイヤで行くのみたいな、
うんうん、
いうのがあったり、その結果ね、うん、だから、コース上でスピンしちゃって、あの、レッドフラッグ出ちゃいましたみたいなやつとか、
うん、そうか。
そう。
うん。うん、まあ、なかなかね。
うん。まあ、だから、それが、だから、アプリで見えるってことは、そのアプリで出すための情報を、それ以前に、ほら、うん、あの、でかい、あの、コンピューターで計算してるわけだから、スーパーコンピューター系のやつで。
まあ、そうだね、
うん。で、それで計算してても、あんだけずれるんだから。
そうなんだよな。
そう。
まあ、なかなか、やっぱり予想は難しいな
っていう、ね。予想難しいっていうか、だから、もっと他にパラメータがいるのか、みたいな感じもあるし。
ああ、まあそうだ、それ
もね。台風なんかもそうだろうね。だから、こんだけやってて予想がね、うん、そこまできっちり定まんないってことは、まだ他に変動要素があるわけでさ。
まあそういうことだろうな。
うん、いうかもうそもそもさ、このだから最近のこのゲリラ豪雨見てて思うんだけど、
うん、
何年か前、そういうことは十数年とか前は、首都圏だと、カンナナ雲とかカンパチ雲とか言って、大体カンナナカンパチあたりにこう、結構ひどい、なんだ、雲が上がってたことが多かったのよ。
うん。うん、
最近はさ、だから埼玉とかあれもそうだけど、
うん、
県央、だから16号とかくらい、
う
ん、のところに、豪雨来るんだよね。だから生活圏のこの、なんだろう、うん、うん、ね、住宅のこの廃止というか、あとは、まあ、モータリゼーションのね、まあ、車を流れるとかもそうだけど、それで天候やっぱ変わるっていうか、影響あるんじゃねえかなと思って見てんだけどさ。
そうなのかな、どうなんだろうな。うん、
まあ、
うん、
だってね、そんだけだから生活してればさ、まあ、CO2 もそうだけど、うん、まあね、うん、それだけ何こう、だから水蒸気の発生量も違うだろうし、
まあね、うん、
エアコン分回してればね、その外に捨ててる排熱の問題もあるだろうし、う
ん、まあそれはあるな、
うん、なんか影響してんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、まあ天気専門家じゃないから分かんないですけどね、
うんうん、まあまあでも今時もなんかエアコンも止められないから、エアコンあるところはもう全開で回してるだろうしな、ずっとな。
そうだよね、うん、常時回しっぱなしだよね、
うん
うん、まあ、ようやくこの最近になって、まあ夜中、うん、止めても止めなくてもまあいけるかなぐらいな感じ、うん、になってきたけど、
まあ、たまにそういう日は増えていたけど、
うん、これまでは、うん、止めたらまずいみたいな日ばっかだったから、
まあまあまあそうだよね。
そう、
うんうん、
最近ようやくだよね、昼間外出ても、うん、あ、これ暑無理ってならなくて、あ、ちょっと暑いなとか、うん、あ、このくらいならいけんじゃねとかいうくらいになってきたのはもうごく最近だよなと思って。
そうね、そういう日はまあちょっとずつ増えてきてるけどね、
うん、
うん、
そうだって、それまではさ、うん、もう一歩出た瞬間にさ、うん、暑い無理っていうさ
もうとにかく何、玄関出たら早く車の中に逃げ込みたいみたいな、
そうそうそう
そう、そういうこと
ないね、うん、この前言ってたさ、山手トンネルの中がサウナですって話じゃないけどさ、
うん
うん、そう、勢いだもんね、
うん、うん、まあまあでもしばらくまだ続くのか、9月10月もどうなんだって感じなんだけど、
どうなんだろうね、うん、
うん
うん、
まあ例年のパターン見るとそんなに簡単には涼しくならなそうだな、まあ、
そうね、だって12月とかにさ、30度超えましたって言ってさ、うん、夏日だ真夏日だみたいな話をする時代だからさ、
うんうん、まあ一応でも8月が一通り後半まで来たから、うん、まあ9月の連休の行楽時期か、うん、みんな動き出すのはまた、
そうね、だから行楽時期のところで、うん、まあ台風がどう出るかっていうのと、
うんうん、
あるいはだから要するにその秋の台風寄りのところじゃなくて、まずは夏を引きずってこのゲリラ豪雨っていうか、うん、スコールみたいなやつが来るかとか、
うんうんうんうん、まあその辺なんだよね、
うんう
ん、
そう、でも割となんだろう、夏前半っていうか7月ぐらいまではさ、そんなになんかやばいゲリラ豪雨なかったような気もするんだよね、なんか8月入ってっから、うん、
うん、そうね、うん、7月はまだそうでもなかったよな、
うん、うん、まあどっちかというとだから梅雨が来るか来ないかみたいな話をしててさ、
うん、うん、
そんなイメージだったけど、うん、
うん、
8月来てからだよね、このやばいのがさ、こう本当にこう、うん、スポット的に超やばいのが来るじゃん、
そうそうそうそうしかも本当に何、新幹線乗ってても、掛川あたりでは、まあ、パラパラしてるかもしれないけど、うん、あ、雨大丈夫だなと思ったら、静岡駅に近づくにしたかって、だんだん雨がひどくなっていってるし。
でもさ、それもさ、こうね、ね、じわじわとさ、こう、何、うん、まあ、そう移動に従って、少しずつこう強くなるとか、うん、少しずつ弱くなるんだったら、ああ、そんな感じだよね、なんだけどさ、最近のこのゲリラ豪雨ってさ、なんか、こう、壁みたいのができててさ、
う
ん、この壁の向こうは滝ですみたいなさ、
そうそうそうそうトンネル越えたらいきなりザブリザブリとかさ
そうだから、まあ鉄道とかだとさ、トンネル越えたらとかさ、うん、そういう、まあ、地形のあれの影響もあるけど、うん、高速とか走ってて、うん、で、要するに、なんだ、こう、滝のしぶきぐらいのさ、こう、ちょっとした雨がこう、うん、まあ、降ってて、あ、まあ、ワイパー動かさないとな、ぐらいのところでいるとさ、突然、このあるライン、なんかこう、幕府というか、壁というかさ、このライン入った瞬間にさ、
うん
うん
うんうん、
ドサーってくるわけよ。
そう、あるね、そういう時ね。
ほんでこれ滝の中突っ込んだんじゃねえのみたいな。しかもだからこの滝の向こうがさ、こう何、普通の川だったらさ、滝は薄っぺらいけど、
うん、
これ向こう全部滝なんじゃねえのみたいな。そういうところに飛び込むからやばいなと思って、そう。これがさ、だから直角にというか、まっすぐ飛び込んでいくんだったら、うん、おやばいとこ入っちゃったなって済むんだけど。たまにさ、うん、この 道路に沿った方向にこの壁ができてるところがあるんだよ。
ほう。
そう。だから、うん、右見た時に向こうの田んぼなんか全然晴れてて綺麗に見えるんだけど、うん、左側全然見えねえんだけどさ、うん、みたいなさ。
ちょうど境目走って
る。そうそうそう。ちょうどこうだから境目に沿って走っちゃった時なんかそんな感じなんだよ。
なるほどね。うん、そうか。
そう。でこれはこうね、だから何、まあ高速じゃどっかすぐ横に避けるわけにいかないけど、普通の道だったらこれ右曲がってって雨降ってない方行こうって思うじゃん。
まあそうね、
うん、そう、
うん、
結構そういうのあるんだよね。
まああるね、確かにね、うん、
それこそだからあれでよ、まあその静岡ピンポイントの話をするとさ、うん、龍南とかあの辺から、うん、山側というか、
山
沿いにね、関西とか龍宗とかあっち側ね、
うん
うん、あっち側は意外と降るんだよ。
あ
で、あそこのラインからこう、まあ、北海道方面っていうか、まあ、千代田とかさ、うん、靴の屋とか、うん、あっち降りは意外と降らないみたいなのがあって、
そ
うだから田んぼの中を抜けてこうとするとめっちゃ降られるんだけど、こっちは住宅街を通っていくとあんまり降られないみたいな。
ああ、そういうのもあるのか。
そう。そういうのは、そう、地域ごとにそういうのあると思うんだけど。そう。
そうね。
まあね、だから、この聞いてるね、人たちもね、こう、うん、そう、地元だったらここのラインがこの雨のラインだよな、みたいなのは、こう想像しながらね、聞いてもらえると、うん、ああ、そこの話してんだな、みたいなのは、わかるかもしれないんですけど。
そうね。
うん。結構ね、だから道路沿いとかね、川沿いとかね、うん。うん、あれでこう、まあ縦だったり横だったり、それまちまちだけど、
うん、うん。
ここが境界線なんだっていうラインが割とある気はする。そう。だからそのノリで行くと、だからその昔のそのカンナナカンパチあたりにできた雲、
うん、うん。
今でいうところのこの、なんね、圏央道とか16号あたりにできる雲っていうのも、なんかあるんじゃねえかなっていうさ、そう。ぜひそっち方面の研究してる方いたらコメントくださいっていう感じなんですけど、
なぜそこが境目になるのかっていうね。
そう。あ、まだだからさ、その、ね、天気というか雨の方がさ、そういうのはまあね、うん、そのこう因果関係が分かりやすいというか、まあ、研究も成り立つような気がするんだけど、
うん、
まあ、この前の南海トロハみたいにさ、こう地震の方はさ、うん、まあ空騒ぎで終わるよねっていうかさ、う
ん、まあまあ、うん、まあね、
そう
なんだかんだ稲が来ないみたいな感じになってるからな。
東海地震で50年オーバーでしょ、うん、で今回南海トラフだって何十パーセントは結構高い数字言ってたけど、
うん、
そう、
まあね、もう子供の頃からそれずっと頭の中に吸い込まれてる我々からしたら、うん、どうせまた来ないんじゃねっていう、そうのがなくならないっていうね。
そう、まあ、だから道をだからもうそういう吸い込まれてるから、普通にだから何だろう、備蓄食品はあるのよ。まあ水入れれば食える系のものから、まあ、冷凍保存系のものまで。
うん、
そう。で、あと、まあ、キャンプ用品とかもあるから、まあ、もし火が止まった場合でも、このガス缶でいけますとか、アルコールのランプでこんだけいけますとかいうのは揃ってるから、うん、まあまあ、サバイバル性はそれなりにある気はするんだけど。
そうか。
うん、なんだけど、まあ、こんだけ脅かされて脅かされて、まあ、また来ねえんだよなって言いながらさ。
まあね。
そう。まあ、いいえ、来たら来たでこの辺のものをこう回してくってよ、みたいな。うん
もうだって震度3ぐらいだったら別に浮き流すもんな。
そうそうそう。それこそこの前だってさ、うんうん、まあ、横浜震度3だか4だかとか言ったやつも来たけど、
うん、
あの時だってちょうど、うん、夕方だったから、うん、あ、ちょっと飯買いに行こうって言って今日寿司にしようみたいな感じで、まあ、近所のね、うん、お持ち帰りの寿司屋行こうかなみたいな感じで、ちょうどドアを開けて一歩足出たところで、地震です、地震ですって、あれ、警報がスマホに来て、そう、今、家を一歩出たところなんだけど、何がどう地震なんだろうって、だから、こう、歩いてるって動いてる状態だから、別にそんなに揺れてねえな、みたいな、伏せなきゃいけないような状況でもねえな、みたいな。そう。で、だから家から駅の方に向かってね、歩いていくとこだったんだけど、そしたら、だからその駅の周りにいる人たちも、そのスマホ見ながら、地震ですって言われたけど、別にどこが地震なのみたいな感じで、みんなキョロキョロしてるんだよ。
そうか。
そう。
まあ、割と3だとか言っても、特に動いてたりとかね、うん、してると気がつかなかったりするぐらいのレベルだもんな。
そうそうそう。だから座ってるとかさ、うん、寝てるとかさ、うん、そういう状態だったらさ、うん、まあ1とかでも気づくし、
うん、
まあ、状況によっては1満たないようなやつ、
うん、
微震みたいなやつでもさ、俺今揺れた、うん、みたいになったりするけど、まあ動いてたら3はあんま気づかないかな。うん、
まあそうね。
そう。
うん、
まあでも車でもバイクでも3だと、そのタイミングによって、だからその走り方によってというか、で、あ、ちょっとこう変な揺れしたなみたいな、のはまあ3だと気づくこともあるかな。
ああ、そうか。まあそうだね、本来じゃない揺れ方とかなんかあるもんな、
そうそうそうそう、だこれがさ、だから何、あの前の車をこう避けて、あのこう追い越していく途中とか、こういうのだと分かんないよ、こう右も左もこういうふうになるから、
まあ、G がかかるからね、
そうそうそう、なんだけど、あの特に G がかかってない一定で走ってる状態とか、あとまあ長いカーブ、それこそあの高速とかのさ、ゆるいじわーっとしたカーブとかをただあの一定でスーッと行ってる時だったら変な揺れが横にガツンってくるからおおってなるけど、あとはまあ直下型系の縦に来るやつは割と気づくね。
ああ、まあそれはさすがに分かりやすいけどな、でも最近静岡 C の近辺は直下型っぽいやつが来ないっていうか、そもそも静岡震源、まあ伊豆は来るけど、この間なんだっけ、富士宮じゃねえな、もうちょっと北の方だったかな、あの辺 で震源で1がありましたとかいうのあったけど、
あの山梨県側だったり、あとはこっちの、箱根より東側だよね、であったりはするけど、だから最近の地震はどっちかっていうと、その静岡側のプレートじゃなくて、こっちの関東側のプレートで揺れてるの多い気がするんだけどさ、
そんな感じだよね、
でなんかこう直下型とかさ、あとはね、あの震源が遠くっていうか深くで、あの斜めに伝わってきて遠くの方がよく揺れるみたいなさ、あの特殊なやつあんじゃん、
震度の数字のあのばらつき方がおかしいってやつ、
そうそうそう、あの震源のペギがついてるところはあんま揺れてなくて、遠いところにこうね、あの強めの揺れが出てるやつとか、
そう、
あとほら最近はさ、あの何だろう、同時に違うところで、あの本当にまあ数秒とかの差で2箇所揺れちゃって、であの震源の表示がおかしいやつとか、
まあまあその辺はいろいろあるんだろうな、地盤の状態によって、
そうだね、だ以前はだからね、もうそのがっつり揺れたところが1箇所震源だろうと思ってたんだけど、そうでもない、そういう変なのが来るし、その2つ干渉してるやつとか、震度が深すぎて、こう、あの、硬いところと柔らかいところの伝わり方の違いで、えらい遠いところが揺れるっていう。
わかんないよね、地震はね。
わかんない。
もういつ来るかもわかんないし、どこに来るかもわかんないしっていうね。そう。
やっぱだからこう地面の下よりも地面の上の方が、まあ、まず先にこう、いろいろ解明されるんじゃないかなと思ってはいるんだけど。まあでもね、台風を止めようとして何かのエネルギーを投入しようっても多分えらいことになるので
それもまた難しいな、
まあね、あの雨雲を散らすためになんかね、あの、あれなんだっけ、ドライアイスかなんかの粉だっけ撒いて、あの雲散らしたりみたいなやつ、どっかで聞いたことがあるんだけど、本当に行くのかどうか知らないけどなんかそういうね、あの話も出てきたりとか、あの、この前 の、 あの北京オリンピックの時になんか雨雲を散らすためになんかやったって話も、まあ噂話ではいっぱい聞くし、本当かどうか分かんないけど
まあ、まあいろいろとやりたい感じはするし、やってるところも国によってはあるかもしれないんだけど、まあ相当なコストも作業も大変あるからな、
まあね、だから下手なことやった時にさ、それのしわ寄せが今度どこに出るかも分かんないじゃん、
そういうことなんだよね余計なんか一部分的にあのひどくなるとかそういうこともあるかもしれないし、
そう、
って考えると、まあ、下手なこともしない方がいいのかって思ったりするけど、
単純にそれで消滅して終わりだったらいいけど、人間がこんだけ活動してる結果なんかね、えらい天候になってるって考えたら、この活動量をこう抑えなきゃいけないのかとかさ、やっぱ考えるじゃん、なんかなんとなく、
まあまあそうだよね、
そう、それで収まるかどうかも知らないけど、
まあまあそうやって考えると、まあね、
そう、
台風もまあ地震もまあ受け入れるしかないのかみたいな感じになってるかな。
こういう台風とかさ、ゲリラ豪雨っていう形で来ちゃうとさ、この短期的なこの水のキャパがオーバーしちゃうから、だからまあ冠水とかさ、もう道路は川になってますみたいなやつは結構できちゃうわけじゃん。
まあそうだね。
で、ダムに溜まらずにそのまま流れて終わっちゃうから、結局なんか水不足が解消しませんでしたとかさ。
まあそうなってくるわな。
そう。 うん、だからね、まあ、うちの前のところがだからね、こんなに、まあ、丘というかさ、坂になってて、あの、うん、水がたまらないという話はしたけど、これ多分、うん、あの、えらい雨になったら、うん、あの、沢みたいになると思うんだよ。
そうか。
そう。たまりはしないけど、下に全部流れてくから、
うん、
降った勢いがそのまま流れたら、多分、ここの坂歩けねえんじゃねえかな、みたいな。
まああれだね、まあ東京はあれなのか、一応地下にあの水を貯められるなんか大空洞みたいなのがあるのか、
う
ん、
ああ、うん、まあね、うん、
うん、
あの神田の下とかああいうとこに掘ってるやつでしょ、
うん、
うんうん、
まあある程度あの、ね、他の都市とかそういうのもできないのかって感じはするけどな、そういうの
は、ね、まあね、
うんうん、
まあでも他の都市の場合にはまあ一応川とかあるけど、
うん、
東京の場合にはこの川の機能が弱いじゃん、どっちかというと下水だから、うん、
まあまあ面積の割には川が少ないというか、
うんうん、まあ逆にね、あの東京もあの23区の東の方に行くと、あの、うん、なんかこう水路というか川というかああいうのいっぱいあるから、逆にあれはあれで、ね、あの溢れたらね、うん、みんな大洪水になっちゃうから大変なんだけど、うん、
まあね、
うんうん、で、うん、あとはね、はい、あの荒川が決壊した場合みたいなさ、あの地下鉄に流れ込んだら何分でここまで浸水しますみたいなハザードマップあったりとかするし、
うんうん、
ああいうのもまあ怖いなと思うんだけど、
うんうん、
まあそういう意味でいけば、まあ俺が今住んでるあたりっていうのは、まあ近くに川はあるんだけど、うん、高低差がそれなりにあるから、川はえらい低いとこだから、
う
ん、あれが溢れたとて、うちが、うん、あの浸水するほど高くまでは水は来ないだろうっていう、
うん
うん、それはなんかこうあのせき止めてダムというかもうあの、うんうん、えらい勢いでせき止めないと多分こっちまでは上がってこないなっていうのはあるんだけど、
うんうん、まあうちも一応なんだ安倍川流域近くにはなるんだけど、うんうん、まあそもそも流域面積めっちゃ広いから、あれが溢れるぐらいになってたら、
うん、
まあうちよりも静岡市内の方が水没してるみたいなことになるみたいな話は聞いたんだけどね。
まあもうちょっとあの、なんだ、北の方というか、うん、あれどの辺だ、あの、羽鳥とかあっちの方かな。
まああの辺とか。
う
ん、
そうそう、うん。あっちが先に決壊するような話はよく聞くけどね。
うん、うんうん、なんで、まあ、で、うちもマンション、まあ、1階とはないけど、4分の1階ぐらい上がったところに部屋はあるから、うん、
お
まあ、よほどじゃない限り、浸水はないだろうとは思ってはいるんですよね。とはいえ、あの、なんだ、うちの新幹線ライブカメラ見てると、あの、本当にそういう時は、あの、新幹線はもう止まってたりするけど、あの、思いっきり稲光とか見えてて、みたいなね。まあ、そんな状態はなるし。もう逆にあの何そういうのを見に来る人がいるかもしれないぐらいの感じになってるけど、
新幹線じゃなくてお天気カメラとしてね、定点のね、
そうそうそうそうそうそうそう、もうさすがに入ったところな、新幹線止まってる間だから、新幹線とあとはまあ大体普段だったら寝台特急のサンライズしか見に来ないけど、うん、あの辺ももうすぐ運休するから
そうね、うん
代わりに多分見に来るのはあのこの辺の雨の様子はどうなんだみたいな、うん、そんなことで見に来てるかもしれないんだけどね、うん、っていうね、うん、あでもさすがにあれなんだよね、うん、その配信に使ってる MacBook Pro 2018か、うんうん、前は仕事場に置いてたら熱暴走で止まってみたいなことになってたんだけど、さすがにこれ、寝室の方に持ってきて、なおかつエアコンがついてない状態、今回みたいに中継とかで数日打ち分けるときはさすがにエアコン切るんで、で切っておいてこれで止まるかどうかなって様子見てたんだけど、一応なんかこっちの部屋だと大丈夫みたいなね。
ああそうか、
うん、
まあうちはあの人がいなくても他のものが止まったら嫌だからエアコンはつけっぱなしで出かけるんだけど
まあね、
そうまあ、あの、まあね、数日出かけるときには大体今 PC ごと持っていくから、
うん。うん、
まあだから、あの、なんだ、置いてった時の熱暴走のチェックはしてないんだけど、ただ、普段使ってると、やっぱだいぶ熱は持つのよ。で、まあ、
まあね、
バッテリーが膨れるのはまあまあ別の問題として、
うん。うん、
パッと見たときに、やたらなんか CPU 使用率、カーネルタスクが持ってってんな、これは温度計のせいか、みたいな。そうそう、うん、で最近はあの冷やすために、まあ、下に、
うん
あのまあ、アイスのほど冷たくはないけどあのこう首かけるやつだから20何度とかのさ、うん、あれを下に挟んで、
う
ん、で、うんあのまあ、ちょっと底上げというか、まあ、空気も通るようにして、
うんうん、
そうこれ引いてやると、うん、あのカーネルタスクが持ってってる CPU がガクンって下がるから、うん、お強制冷却効果あんだみたいな感じでやってんだけど、
まあね、そうね
うん、だからちょっと前まではただ OS が 10.15 のままだったのよ、
うんうんうん、
でそしたらまあなんかねあのいくつかのアプリがなんか通信できませんとかいろいろ言い出して、
うんうん、
通信エラー入って、MS のワンドライブだとか、はあ、あとは、カレンダー系の同期が取れる取れないだとかそういうのがいくつか出てきて、
は
い
は
い
うんうん、
これはなんだあのバージョンの都合でこうついに置いてかれたかみたいなのがあって、
は
あうん、でこれ今いくつだ13まで上げたのかな
あ、うん、13まで上げたんだ
13まで上げたんだ
うんうん、
そしたらあの、まあうん、フラッシュプレイヤーが使えなくなりましたっていうメッセージが出たけど
まあ、ねうん、
それ以外は特に、まあ、今のところ変な影響もなく、うん、でその通信が止まったのを復活したから、
うん
うんうん、いけんじゃんと思って、
うんうん、まあまあベンチの場で上げれば全然実用的に問題ないだろうし
そうそうそうそう、
うん、
だからあの14までではなくてあえて13で止めたんだけど
まあまあいいんじゃないそれぐらいだったら、
うん
うん、そうまあでもこれであと1、2ヶ月すれば次のセコイアが出るから、
うん、そうそうそうだから15が出ちゃったらあの13多分なくなっちゃうからと思って、うんそううん、であの14はあの使ってるアプリ的にもまあちょっと不安定だっていう話もまあちょいちょい聞いてて、うん、まあ治ったか治ってないか微妙な感じなので、うん、じゃあちょっと13でやめることができる今のうちにあげようって言ってあげたんだけど
なるほどそういうことね
そうそうそうそう、
うん
うん、あのわざわざあのアプリストアの奥掘ってさ
おうおうおう自分でダウンロードしてきてね。
そう。あの、アプリストアの中から行けたんだけど。
ああ。
そうそう。あの、アップルって選んで、あの、アップルが公開してる、あの、うんうん、ものを一覧ってやって、OS 一個古いやつって、うん、あえて選んで。うん、そうそう。
ああ、
うん。
そうか。どっちにしろウェブから行ってもアプリストアっていうか、マックアップストアに飛ばされて
そうそうそうそう。
うん。
そう。
だから、ベンチュラまでは、次のアップデートでも生き残るんだけど、二つ前だから。
うん。
うん割とみんなが使ってるモントレーあたりがサポート対象外になってくるから、
うん、
ソフトによっては、
ねうん
うん、あの辺を中心に使ってるところは何かしら対処しなきゃいけないっていうね、
うん
うん
うん、
そう結構モントレーを安定版として使ってるところからな、うん、周りでも結構、
うん、そうね、うんそうまあ、だってその前の安定版がさだからね 10.14 とか15とかあの辺をやっぱ使ってる世代だから、うん、どっちかっていうと、うん、本体がその世代だから
そう
そうそうそう、うん、だからビッグサーに上げずに様子見てからずっとそのまま様子見てたんだけど、
うんうん、
通信エラー入ってリロードしても復旧しないって言ったらこれは多分置いてかれたなと思って、
うん、まあそうだね
そうそう、うん、そう、
うん
うん、まあとりあえず13まで上げたというね
うん、うんあと結構 iCloud の対応とかも、あの、バージョンが古くなってくると、Apple の方で、なんか、ちゃんとメンテナンスしないんだかなんかわかんないけど、うん、だんだん動きがおかしくなるんだよな。
そうそうそう、変な動きするんだよ。
そうそう。
そう。
なんで、んこれは、なんだみたいな。
そう。
うん、
で、上げて何日かは、あの、うん、なんかメーラーが裏で、うん、まあ、最適化をしてるのかなんか知らないけど、やたら CPU 食ってたのよ。うん
ああ確かに多分データの再構築とかやるんだ
そうそうそうそうで、うん、あのまあ初めのどんくらいかで再構築終わりましたって言ってんだけど、うん、いやちょっと待ってお前これ再構築残業というか残りやってんじゃねえのみたいなどうしても必要なとこだけはやったけど、
うん、
お前残りやってんじゃねえのみたいな感じの
うん、
うん、そうちょっと目離すとあのメーラーの CPU が250とか300とか出てて、うん、多いって言ってでじーっと見てると80とか70とかに落ちてくるっていうね、うんこれ、あの、見てるって分かってんだろうな、こいつ、みたいな。そういう動きをするんだけど。
そう、そういうことなのか。ユーザーの様子を見ながら、今やべ、止めとこうとか思いながら。
そうそう。
やってる
のか。なんかこう、あの、カーソルの動きとかさ、そういうの見ながらさ、うん、今ちょっと操作されてるから、みたいな。そうそう。
見えないところでこっそりやってんだ。
そうそう。今、あの、何、アクティビティ見られてるから、これ CPU どんか振ってるかバレちゃうみたいな感じで、下がってんのかな、みたいな。
でも、そしたらもう、あの、アクティビティモニターの表情をいじればいいだけじゃないのかっていう。
いや、だって、それに連動して、何、あの、なんだ、ファンが回ったり止まったりとか、実際にその CPU の持ってる熱が上がったり下がったりとかはあるから、
まあね。
さすがにほら、そこは詐称できないからさ。
まあ、バレるか、そうすると。
そうそうそうそう。
確かにね。
うん
うん、
それがだからなんだその通信が止まってリトライをしてる状態でもって無駄に CPU を食ってて、うん、でその結果、うん、あの温度が上がりましたっつってカーネルタスクにあの CPU を奪われてっていうのを、
うん、
あの古い状態ではずっとやってたわけよ、う
ん、
これはよろしくないぞと思ってで、うん、あのアップデートをかけたら、うん、一気に安定したので、
うん、そうか
そのせいかと、
うん 結構あれなんだよ、アップルのメール見た目もほぼ変わんないし、データ形式も変わってないに見せかけて、うん、結構内部的にいじってたりとかね、
そうそうそうそう、
うん、するんだよね、
うん、
だから見た目的あのアップルのメールの設定画面であの OS のバージョンによってほぼ変わらなくて一緒なんだけど、
うん、
あの何レンタルサーバーとかプロバイダーとかでちゃんとマニュアル作ってるところを見るとあの、まあ、画面は全く同じなんだけどバージョン OS バージョンいくつの場合はこれで、うん、OS バージョンいくつの場合はこれでってこういうに分けてあるもんな、
ね、
ちゃんと
ただね、うん、今のバージョンにした結果ねあの1個見つけちゃったバグがね、うん、あのあれMS Outlook の、スケジューラーで毎月第1平日だから1日が、うん土日だったら2日とか3日にずれますみたいなやつを設定して、
うんうん、
でこれを、うん、あの Mac のカレンダーに、うんうん、あのなんだカレンダー部で連携しますとで引っ張ってくると、うん、こっち第1平日じゃなくて、
うん、
あの何第1月曜日および火曜日および水曜日木曜日金曜日ってなるから横一列ベーンってこう展開してるんだよ
ああアップルのカレンダーにはそういう定義の仕方がなかったか
そうでアップルのカレンダーの方で第一平日って設定をすると、うん、で繰り返しありで毎月ってやると、うん、アウトロックの方でパッて見ると、うん、あの繰り返し出して第一平日だけその設定した日だけボンって出てきて、うん、あれ来月はってなるっていう
そうか
そうう
ん、微妙だねまだまだその辺の連携が
そうこれがだからその前のだから 10.15 のまんま使ってた時にはどっちも第一平日でいけたのよ、
う
んうん、ってことはこのバージョンが変わった Mac のせいだろうっていう、う
ん、まあそうなんだろうねきっとねそう、うんうん、そうか
まさかね第一平日がね第一月曜日および火曜日および水木金ってなると思わないじゃん
まあそうだな
そう全ての第一の平日とかなってるわけだからさ
結構だからなんだろうその辺のカレンダー特にアップルの純正カレンダーの機能もまあいろいろ便利になったり自動でなんか追加されたり、うん、ホテルキャンセルしたら消しますかとかって出てきたりとか、うん、
あ出てくるね
そうそうまあ便利には使ってるんだけどたまになる見るとあのホテルの予約がなんか2つになってるとか
あるね
あの最初に予約した時の、でメールから持ってきたやつとあとで確認で1週間ぐらい前に残ってるから来たやつ
で、うん、もう1個来ちゃうん
だよねそうそうそうもう1個、ね、二重になってるとかあったり
するそうそうそうでシリによる登録とかいうところに入っててさ
そうそうそう
そうそうあるあるある
結構だからその辺はね便利だよでまだまだもう1個みたいなね、うんうん、これはなんだそうそうそうアップルインテリジェンスになったらこれは治るのかどうなんだ
どうなんだろうね
ねえまあでももうあれだよ多分 iPhone は来月発表とかって話になってるからね
まあそろそろだよね、
うん、まあそうだよねうん、うん、まあその辺でどうなってくるのか
どうなってくるのか、うんうんまあ、またあの値段が上がって出てくるんじゃないかみたいなとかねあのさらに大きくなって出てくるんじゃないかとかね
まあね水分のやつが出るかどうなのかみたいな話もあるしね、う
ん
う
ん、まあ昔のねあの iPhone の4から5になった時みたいにねあのアイコンが一段長くっていうかね縦にこう増えますが、うん、あのバージョンが上がることにどんどん伸びていきますっていうあれじゃないと思うけど、
うん、それはさすがにないとは思うんだけどってね
ほらあの聖徳太子みたいになっちゃってるのあったじゃんあのコラ画像で
コラ画像であったね
そうそうう
んまあ、あとはあれか、まあ、今年とかじゃないけど常にああいう噂として出てるのは、うん、例えば20インチの MacBook Pro とかでなんか両面液晶とか、
うんあまあ、両面液晶の話はね、うん、昔から噂はいっぱい出るけど
ずっとあるんだけどね、うんうん、あと折りたたみ iPhone も常にあるんだけどなんとなく出てくる噂はないしね、うん、っていうね、
まあね Android は折りたたみに、ねうん、出てきていろいろやってるけどね、うんうん、
ユーザーどれぐらいいるんだろうあれでも
ね
うんなんかそんなに周りで使ってる人あまり見たことないんだけどっていう、
うん
うん、
そう
なんで、まあ、私そこまで iPhone にいるのかどうかっていうのもあるんだけど、
うんうん、はいという感じでね、はい今週もいい時間になってまいりましたので、はい、この辺で締めてまた再来週としたいと思います、うん、はい、うん、再来週は、平常通りでよかったんだっけ、
うん、そうですね、はい、9月の10日
だよねうんはい、
ですね、
はい、9月の10日収録13日の公開で、はい、次回はやりますので、また、はい、よろしくお願いしますと、はい、アフタートークは10日になりますというところで、はい、
はい、
じゃあ、閉めましょう。送り出しテックアベニューをお届けした私、ヤンマと
タロケンでした。